今日は信心ね、信心について話をしていますね。信心っていうのは、奇妙無量十妙来南無不可思議光の世界まで、私たちを導いてくれる力ですね。ね、導いてくれるもの、これが信心です。で、その信心をいただいていくとどうなっていくかと、それが、大無量寿経のこのお言葉なんですね。これが19ページ、単仏の下っていうね、これは右から順番に、信心をいただいていくとこう知らされていくっていうことです。19ページですね。単仏の下っていうことで、先ほどは日月マニシュ光の遠用も皆ことごとく音程して直し樹木のごとしと ね、ここをお話ししましたね。信心の働きはだんだんとですね、いわゆる無常感を深めていくんですよ。人間は必ず死んでいかなくちゃいけない。どんなにね、その、何ですか、永遠に生きたいと思っても死にたくないと思っても必ず死んでいかなくちゃいけない。しかもその仏教を聞いていくと、この無量寿如来の働きで仏様の眼から見たこの世界が見えてくるんです。例えば人間って100年の寿命を持ってる。100年の寿命を持っている人間がですね、桜の花を見るとどうですか？あ、北海道の皆さんに言ってもなかなかわからない。ね。桜の花をこう見るとですね、そのどんなに満開に咲いている桜も、あとちょっとで散っていくんだなと。もう少し経ったらすぐ散っていくと。あんな風にもし自分の命が見えたらどうですか？
でも本当にそれが分かってくると、そのお話を聞いて無常が分かってくると、うん、なんか本当にその桜の花のごとし、
そうそう、桜の花のように自分の命を考えて靴下に執着することはできなくなる。この靴下いつでも履ける、いつか履ける、その前に臨終を迎えてくるかもしれない。ね、だから農家に執着しても結局あとちょっとでいなくなる。子供に執着、ね、しててもね、いつも一緒にいたかったって感じでね、さよならさよならってね、さよならってね、別れていかなければならない時があとちょっとで来るんだなってね、そういうふうに知らされてくるんですね。そうするとどうなるか、やけっぱちにはなりませんよ、仏教を聞いてね。どうなるかというと、今のこの時間を大事にするようになります。今日という子供ね、どうしてもね、ずっと子供と一緒にいると思うと、その子供の、ね、子供との時間をついつい雑にするんですよ。明日もある、明後日もあると思うから。だけど、あ、でもこの時期の子供は、もう今しかないんだなぁ。ねえ、どうですか、こう大人になってみてからこんな風になっちゃった。
みんな
これで子育てもう一回やり直してやりましょうと、ね、子供でこう、子供がこうやってね歩いてると可愛いけど
おじさんにな
っ になっやっぱり今ちゃんと時間をかけようと、ね、今ちゃんと時間をかけないと、後になってからだとね、俺お父さんみたいに、これは息子とどう接したらいいのかな。こんなちっちゃい頃だったらね、頭をなでなででよかった。大きくなったら頭をなで、なうるさいよ。
自分より大きくなった
。どう接した
ら。確かに。自分より大きくなった。
やっぱり小さい時にきちっと接しておかなくちゃってなるんです。だから、執着してね、後から使っていこうっていう気持ちは消えてですね、今を大事にしようっていう気持ちになってくるんです、ね。お金を貯めて後から使おうとかね、お金でいろんなものを買おうっていう、そういうものが全部ね、価値がなくなってきて、何が価値が出てくるかと。もう価値がね、出てくるのは人間関係だけなんです。どんなに無常であったとしてもですよ、この世で唯一価値のあるものは人間関係。なぜか、それはやっぱりその人間関係のつながりっていうのは根性だけじゃないからですよ。一生懸命ね、おりんちゃんとこう接してきた、これは根性だけの付き合いじゃないってこと。はい、それは仏法を聞いている人たちはですね、その、ここにも書いてありますようにね、ね、70ページ、左から2行目にね、粛清に諸仏を見し者、核のごときの教えを行調せんってね、過去世において諸仏を見し者っていうことは、過去世においてですね、たくさんの仏様から教えを聞いてきた人が今教えを喜んで聞くことができる、ね、諸仏っていうのはね、その場所にそんなたくさんいるわけじゃないわけですよ。ということは、こういわゆる仏様が現れました、そうすると仏法を聞いていた人たちが集まる、またね、生まれ変わって仏様が現れました、聞いていた人たちが、ね、集まる。この聞いていた人たちと、向井さんって感じなわけですよ。もうすっかり忘れてるけど、あ、ね、過去世にもお会いしましたよねーってことなんです。だってこういうことでしょ、粛清に諸仏を見し者っていう。ね。だから仏様の教えを聞いてる人っていうのは、また仏様が現れるとそこに集まってくる。ね、また仏様がね、現れると集まってくる、仏様が現れると集まってくる。そうすると、あ、この人間関係ね、この仏教を聞いている人間関係は根性だけのつながりではないんだなぁと。次も子供に生まれるかどうかって話じゃないですけどね。だけどね、知人友人、そういう関係として生まれ変わってくるってことですよね。また出会えるようになってると。そしたら大事にしたいなって思いません？わかりました？ね、だ、仏法を聞いている人たちのつながりは、ね、根性だけのつながりではない。だから別に肉体が滅んだとしてもまた出会えるってことです、ね、だって阿弥陀経の話でした、ね、したじゃないですか、クエ一緒だと、はいはい、共に同じところに行くまで一緒に進んでいこうと、ね、その一緒ってね、この同じところっていうのは同じ極楽浄土に行くまで一緒に進んでいきましょうと、ね、それは根性だけじゃないですよ。大世もその次の章もその次の章もその次の章も一緒に求めて行きましょうと、これがクエ一緒ってことです。そうか、この人との出会いも来年ね、次の章もあるのか、いや、ちょっとしっかり育てておかないとね。
地獄落ちちゃって、
地獄落ちてたらね、大変なことですよね。ちょっと助けに行かないといけませんからね。誰の責任かって、私の責任ですから。
本当だね。
ね、うわー、ブシャッと首落ちてね、うわー、地獄まで、うわー、大変だーってね、今のうちに引き上げとくとくって。
今の根性に出会った時に、
ね、そうそうそう、
少しでも引き
上げすると。それでも助からない人って言いますか？
はい。
それでも助からない
人。いや、助からないっていうのは、その、仏縁ですからね。仏縁の薄い人は、離れていくんです。だからその過去世から聞いている人だけが残っていくんです。
一回集まる人は、
あ、一回こう、だからそれはその仏縁が薄いってことです。毎回毎回会えるメンバーではなくて、たまに会うという程度ってことです。
薄い人は離れて、離れたらもう来ない。
離れたらまた次の章次の章と越えてまた戻ってきたりで、だから行長線って書いてありますよね。核のごときの教えを行長、喜んで聞いて行ける人は続けて続けて聞いてきた人だけですよってことです。
喜んで、
はい、
心地いいんだろうね。
ね、だからその人間関係を大事にしていこうってこうなるじゃないですか、ね、肉体は滅んでもその人の魂は残る、ね、私の魂も残るようにその人の魂も残っていく、ね、物は滅ぶ、ね、農家も滅ぶだけど魂は残っていく、そしたらその魂に施したものですよね、来世その次の章へとずっと続いていくわけですよ。そうかと、やっぱり人間関係しかないんだな、最後に残るのは。無常が知らされれば知らされるほど仏教の人間関係ね、仏教を求めている人の人間関係が死よりも濃いってことです。親子の縁よりも仏教の縁の方が濃いんです。
すごい ね、
ね、所詮親子は一代限り、うん、でも仏縁っていう関係はですよ、何百姓とね一緒に求めてきた人なんですから、ね、歴史が違うと、だから大事にしていかなくちゃいけないわけですよ。
先生の周りで集まってる人たちも、
そうですね、過去世からこうずっと聞いてきた人が集まってきて、でその人を根性もまた導いて、次の章もまた集まってきて導いてと、ね、いつまでって言ったら私が涅槃に入ってしまう、ね、さようならさようならってね、元気でいてねってね、その間にちゃんとね、次からじゃあこの向井さんに導いてもらってくださいみたいな感じでね、ちゃんとこう後釜を残して去っていくわけです。
それは無理だと
思う、必ずこの後釜をちゃんと残して、この人にじゃあ次を託しますと言って、皆さんこれね、この人からこれからは聞いてくださいねと、私は疲れました、
疲れましただって寝はないって
寝飯でゆっくりさせていただきます。
そうしてられないと思う、
はい、
そうして
られない。白毒水の温水に浸かって百味の温食たらふくくね。そんな肉体はない世界ですけどね。だから、あ、人間関係を大事にしていきたいなと、こういうふうになるとね。そして、如来の要言は世に超えて共がらました。これは、ね、皆さんからねで言ったら導いてくださる善知識の姿です ね、 ね、 如来の要言は世に超えて共柄なしっていうのはですね、前回もお話ししましたけども、如来の要言、如来の要言っていうのは、皆さんから見た全知識の顔です、ね、顔、私から見たら阿弥陀仏の顔、阿弥陀仏の顔、それは非常にこう寛容な、寛容なっていうことはたくさんの修羅場をくぐり抜けた顔って言うんです。器が大きい、穏やかで柔和で、ね、いつも落ち着いている顔をしているってことですね。そうそう、いや僕ももっともっとこうもっと変わりますから、もっと、ね、もっとやっぱり全知識としていろんな修羅場をくぐり抜けてくると仏顔になってくるわけですよ、顔が、仏顔ね。でその顔を見ると、顔を見てるだけで、ああこんな顔になりたいなと、ね、それは、どうしてそういう顔になったのかって言ったらね、え苦しんでいる人を救ってあげたいとずっと仏法を伝えてきたからです。
そういう顔になるのね。
そうそうそう、うん、ね、やっぱり長い間その仏法を伝えてきた顔っていうのはその人の生き様ですからね。その人の生き様が現れている。だから皆さんが仏法を求めたいっていう風になるためには、まず私が真面目に生きないとね。例えば僕がね、こうね、仏法を伝えながらテレビゲームにこうハマりね、そしてね、時間の合間を縫ってでもそのなんでつむつむをやっているね、そうそう、そういう顔になるわけです。ね、詐欺師のような子。こう仏法が大事ですって言いながら裏でこうつむつむやって、そうそういう顔になるんですね。顔に仏法が心から大事なんだっていう風に思ってないってことですか、ね、だからその人の顔っていうのはもうね、騙せないんです。その人の生き様がそのまま顔に現れる、ね、でその顔を見て皆さんは、ね、ああ、全知識のようになりたいって思うんですよ。逆に言うと、その顔ね、その皆さんが、あ、こんな生き様をしたいなって思えるような顔にならないと、皆さんが仏法を真面目に求めようとは思わないってことです。口先だけでね、いや、仏法は素晴らしいですよ、皆さん。仏法は素晴らしいんですから頑張ってやるんですよと一生懸命ねこう言ったとしてもね、心の中でいやでもね楽がいいんだよ、欲に流れた方がいいんだって思ってたとしたら、それはねやっぱり雰囲気に現れるんです。だから言葉では人を導くことはできないんですね。幸せなら態度で示そうよってね、ほらみんなで手を叩こうってね、いう歌もあるように、子育てはお母さんの生き方が大事ですよね。
本当だね。
よく言われますよ、子供というのは親が言ったようには育たない、親のような子になるんですと。
ありゃ
どんなにね、英才教育だ、子供はこういう風に育てないとって言葉でね、こうすんだぞ、こうすんだぞ、こうすんだぞと言っても、 子供が見てるのは親の姿。親がちゃんとね、子供の鏡となるように生きなければね。勉強しなさい勉強しなさいって言いながら親が勉強しない、真面目に頑張りなさいって言いながら親が真面目に働いていない。よくあるのがね、食事中にテレビを見ちゃダメだよって子供に言いながら、お父さんが帰ってきたらテレビをつけながら食べてる、うん、やっぱりその人の生き様がもうね、何ですかね、
うん、
言うことを聞いてくれるかどうかでなるんですよ。私も結婚して思いました。どんなに口でね、こうした方がいいよ、ああした方がいいよと言っても、奥さんは聞いてくれません。まず私が苦労する。しかも、いやいや。
そんな
顔してやってもダメ。楽しそうにやらないといけません。何をするにも楽しそうに食器を洗う
ルンルンで、
ルンルンで洗濯物を干す隣でこの横、どんなにね携帯ゲームで遊んでいたとしたね、なあ遊んでるんじゃねえよって呼ばずにこう掃除もどんなに隣でゲームをやってたとしても
でも子供の姿見てるもんね。
そこですよ。そこでさ、なんかこう隣でこうゲームしてたら、ね、掃除機の音をそう今日にしてギなんて言うんですかね、コンビニとかでよく立ち読みをするとさ、なんか店員さんがさ、なぜかこう本棚の中で整理をしちゃってなんとなく読みづらいっていうこうね、あんな感じで、遊んでんじゃねえなーってね。そうじゃなくてね、いやいやいいんだよいいんだよ、うん、ね、遊んでたらいいんだよ、うーんって感じ掃除をするね、まず自分自身が徳を身につけないと人はついてきません。難しいね、これですよ。まず自分、ね、人を変えようと思ったらね、僕思いました。まず最低3年は自分がやらないと無理だなと思います。では整理をしてください、ね、そういうふうにね、人を進めるためにはね、まず自分が整理をずっと続けていくと、あ、本当に整理の素晴らしさが知らされて、整理が大事なんですよって言うと人も整理を始める。勉強しなさいっていうよりもね、まず自分自身がいや本当にこうちょっとしたことでもね、こう勉強してみる。お母さんなんで勉強してるの、もう大人なのに。勉強はね、一生やるものなのよ。
まずお手本は
手本。そうすると子供も勉強好きになる。うん、嘘ついてもダメ、顔に現れます
どうもなかったね、これ。
顔に現れますか。全知識はやっぱりね、そのいろんな人のために苦労する、ね、人のために汚れを受ける、体調も悪くなる、倒れたりもする、ね、でもそれをニコニコと笑いながら乗り越えていく。そうするとそういう顔になっていく、ね、 そうすると、その光明ね、光明、その、ずっとやってきたことが、ね、その人の光明、光明っていうのは徳となる。その人の影響力となる。影響力というのはその人が本当に大事だと思っているものが相手に、ね、影響を与えていく。例えば欲に流れることがいいなと思ってたらみんな欲に流れていく。楽をすることがいいなと思ってたらみんな楽をしたくなってくる、ね、そういう、まあ得じゃないですけど、そういう雰囲気が身につく。だからまず禅師式が人々を浄土まで導いていきたいとこう思ったらね、その禅師式自身が徳を身につけないといけないんです。徳を、の雰囲気を身につけないといけない。身につけて初めてね、ああいう禅師式みたいに私もなりたいなって思う。誰が好き転んで苦労なんかできますか。そうでしょ。結婚は修行ですよね。そうか、修行ができるんだっていうのは禅師式がね喜びながらやってるからです。もしそれがね、結婚は修行ですよって言うと、どんなに修行と聞いても人生の墓場なんだなと、ね、大変かもしれないけど幸せになりますと、幸せですよ、ね、家族のために洗濯物干す、幸せですよね。家族のために洗濯物を取り込んで畳む、幸せですよね。家族のために料理を作る、幸せなことです。家族のために食器を洗う、幸せなことです。家族で住むんだったらもうね、家族のために風呂掃除もする。仕事から帰った後にやるんですよ、こうやって。幸せなことです。
それが幸せ。
それが幸せ。
それが得ってこと。
そうそうそうそうそう。わかりますかね、なんで幸せなのか、ね、私たちは物を散らかすのが好きなんです。欲を起こすとね、物が散らかるんです。なぜそれが好きなのかって言ったら、ね、その散らかった状態にふさわしい人間だと思ってるからです。自分のこと、なんで掃除をするのって言ったら、掃除して綺麗な状態が私にとってふさわしい場所だと思ってるからです。わかります。どうですか、ホテルにね泊まりに来ましたと、そうするとね、ベッドメイキングできなくてぐちゃぐちゃになってね、でゴミをガーッと散乱していたらどんな気持ちになります。嫌だね。ああ、僕ってこんな扱いされてるんだ、ね、こうなるじゃないですか。綺麗になっていて初めて、ああ気持ちよく休もうと思います。でもそれが、なんていうんですかね、自分が暮らしているとね、どうなっていくかっていうのが、それが自分にとってふさわしい世界なんです。だから自分は本当に、そうだ、綺麗に、綺麗な世界に住むのにふさわしいと思ってたら、誰も掃除してくれなくても自分が掃除をするんです。掃除がしたいと思う。なぜか、それは私が住む場所だからです。わかりますかね、私をおもてなししてるかどうかなんです。私自身が私ね、こんなに価値のある私が寝るベッドはきれいにしようと思いません。それがぐちゃぐちゃでいいってことは、その程度の人間だと思ってる。
自分がそうしちゃってる。
そうそうそう、自分自身をおもてなしする。そうそうそうそう、今日グロー様とやっぱり綺麗な部屋でね住みたいなと思う。それは誰かにやってもらおう、ね、 誰かにやってもらおうって思うのは、それは無力感の強い人なんです。ね、無力感の強い人なんです。自分がやったらいいんですよ。自分が綺麗にしたらいい。だって自分が綺麗な部屋に住みたいって思ってるんだから。無力感は自分で自分のやったことは価値がないと思ってるから。存在価値の低い人って自分のやった後っていうのは価値の低いものしかできないと思ってる。無意識に。だから自分が掃除をするよりも人が掃除してくれた方が価値が高いと思ってるから、だから掃除をさせようとするわけ。人がやるより自分の方が価値が高いと思ってたら当然自分が掃除をするもん。人が動くよりも自分が動いた方が価値のあることができると思ったら自分が動く。だけど反対に存在価値の低い人は自分が動くよりも人が動いてくれた方が価値が高いと思うから人に任せようとする。そうやって人が動いてくれればくれるほど無力感が強く、人がいなければ私はダメなんだってなる。
例えば自分がやろうとしててやろうとしていることを次からこう次へとこう取られるというか、
はい、そういう場合は取られると思ったらもう気持ちよく任せればいいんです。その人がやりたいって思ってるんだ。自分はそれ以外のことをやったらいいんです。例えば洗濯物をねやろうとしたらね、洗濯物取られて私がやるわって言ったら、じゃあ一緒にやろうかって感じ。いや私が一人でやるって言ったら、じゃあ私掃除機でもかけるわと、こうなるわけ。こんな風にはなりません。最初はね一緒にやるんだりますから、こう取るってことはない。だって洗濯物干すって花形じゃないから、食器を洗うって花形じゃないから。そうそうそう、花形はみんなで取り合う、裏方はね取り合いない、取り合いはしない、押し付け合いをする。でも裏方の仕事を気持ちよくやる人ほど価値の高い人。自分が住む部屋、例えば家庭で言うならね、自分がここで暮らしていくんだから幸せなお家にしたいと思うわけ、ね、幸せなお家に帰ってきたいじゃないんです。自分が幸せな世界に変えていくんです。ね。それが存在価値の高い人なんですよ。
頼んでなくて、
自分でその幸せな世界を作り上げる。それをやってこそ自信になるじゃないですか。それが修行。結婚するっていうことは、幸せな世界をちっちゃくても作る。奥さんを幸せにする、子供を幸せにするってことは、幸せな世界をそこで作り上げるってことなんです。
やっていけば存在価値は
上がります。どんどん自信がついてきますから。それが人にやってほしいとか、人がどうして動いてくれないんだって思うのは、自分は無力感がね強い、ね、無力感の強い人であり存在価値の低い人なんですね。前置式はそういう人の尻を叩いてこうね、動きなさいと。自分が幸せになりたいと思うなら因果の通りですよと。自分が動かずしてね、どんなに人がね幸せを用意してくれたとしても、それは幸せじゃないんです。分かっていただけたでしょうか。じゃあ今日は以上です。